それでは私の方から、ご説明をさせていただきたいと思います。お手元あるいは画面にですね、資料が映っているかと思います。パワーポイントのコピーに沿いまして、ご報告させていただきたいと思います。それぞれのページの右肩にページ番号も振っておりますので、それを引用させていただきます。2ページ目ご覧いただきたいと思います。まず決算の、今回の決算の総括をご説明します。当該累計では、当期の累計では、半導体を含む部品供給不足はありましたけれども、まあコロナの感染拡大に による深刻がな影響があった、前期に比べますと、連結売上高左上にありますように3兆5684億円と3902億円増加いたしました。営業利益の方ですが、その下ですが、市場回復ですとか為替影響の一方で、原材料価格の高騰の影響がございまして、1915億円ということで、若干でございますけど29億円減益でございます。ただし、一番右の方に比較のしておりますけど、前々期、いわゆるコロナが、影響が出始める前の頃に比べますと、営業利益236億円、まだ未達ということで、コロナ前の水準には残念ながら戻ってないというのが全体的な数字でございます。その下の経常利益ですが、2629億円ということで、146億円増加でございます。それから、四半期の純利益、これは経常利益の増益に加えまして、これまでのご説明でもご記しておりますが、旧東川工場の、跡地の売却益180億円の計上など、特別損益の改善がございましたので1603億円と、まあ、一時的な要因が入っておりますが、前期に比べて139億円増加ということでございます。四輪車の世界販売は、パキスタン、インド、その他地域で増加いたしました。二輪車の世界販売につきましても、インド、中国、その他地域で増加いたしましたが、先ほどの数字と同じように、前々期の水準までには残念ながら戻っていません。それから一番下でございますが、1株当たりの配当金につきましては、年間配当91円、1円とさせていただく予定でございます。順次、各分にご報告いたします。3ページ目ご覧いただきたいと思います。四半期ごとの、状況をプロットしたものでございますけれども、第4四半期、一番右のところを見ていただきましたが、第3四半期と比べますと、売上高は増加いたしましたけれども、原材料価格高騰の影響が出まして、営業利益が落ち込んでおります。4ページ目、売上高の状況ですが、まあ、4輪、2輪、マリン、それから左の横で国内、海外というふうに分けてございます。枠の外のところに為替影響のですね、額を載せておりますが、全体で1370億円の増収要因ということになっております。それから5ページ目ご覧いただきたいと思います。営業利益の増減要因を分解したものでございますけど、一番左のはやはり台数の回復もございましたので、売上増による売上構成変化の関係で1415億円、それから為替差益ということで425億円ということに対しまして、他方で真ん中右の方に載ってますが、原材料価格高騰1283億円ということで、トータルとしましては、減益ということになっております。それからそのうち1、3月だけを抜いたのが6ページ目のところでございまして、ちょうど同じ平行で見ていただきたいと思いますけれども、やはり原材料価格の高騰が393億円ということで、大きく影響しまして、108億円の減益ということに第4四半期はなっております。 7ページ目ご覧いただきたいと思います。為替の方の影響ですけども、すべての通貨につきまして円安方向に触れまして、トータルでは425億円の増益要因ということになりました。8ページ目、設備投資は、等でございますけれども、設備投資はおかげさまで、コロナの中ではございましたけれども、徐々に、動けるようなこともにもなってきたので、当社単独子会社ともに増加いたしました。研究開発費の方は、先ほどご紹介した145億円の増加ということになりまして、当期としては1607億円ということで進捗をしております。9ページ目、キャッシュフローですが、678億円のフリーキャッシュフローというふうになりましたが、他方で財務キャッシュフローの方は長期借り入れの返済等ございましたので、プラスマイナスとしてキャッシュ残高ということでは664億円減少でございますが、8580億円レベルの、比較的高い水準のところはキープしてございます。10ページ目は事業別の業績です。一番左の四輪事業につきましては、これもそれぞれのグラフ見ていただきますと、全売上高前期前々期を上回っていますけど、営業利益は前期前々期を下回ったところでございます。他方で、二輪につきましては、大変皆様方にもご心配かけておりましたけど、構造改革、体質改革が非常に順調に進んでおりまして、増収増益ということで、ようやく三桁台の109億円というところまで改善をしております。それからその一つ右のマリン事業につきましても、米国での好調が続いておりまして、営業利益も240億円ということで、増収の増益ということになっております。11ページ目はその1、3月の事業別の業績を特定したものでございます。特に四輪二輪についても、やはり残念ながら半導体を含む部品供給不足とか原材料価格の影響によりまして減益ということになっております。マリン事業もですね、それらの影響プラスコンテナの不足という発送費が増加したことによりまして減益となっております。次12ページ目が所在地別の業績でございます。日本の方は増収増益になりましたけど、アジアでは増収ですが減益ということになっております。他方で13ページ目にありますように、1、3月だけで見ますと日本が減収の増益、アジアが増収でありますけど減益ということで、少し下降性があるところでございます。その、アジアの中で特にインドでございますが、14ページ目です。4月の29日付で、インドのマルチがですね、鈴木が、決算発表しておりますけれども、右の方に円換算額の数字を載せております。当期で、1兆2738億円、ということで、3152億円の増収、営業利益で443億円、109億円の増益ということで、生産挽回をしつつある中で、こういった業績の改善がなされてきているところでございます。それから15ページ目以降は生産販売の状況でございます。四輪の生産のところでございますが、日本と欧州で減少はしましたけども、インドとかアジアで全期を上回っております。生産でますね、なかなか半導体不足で厳しい状況でございますけど、こういうことになっております。それから地域別に見ますと、16ページ目で日本でございますが、やはり半導体不足で一番影響が出たのが日本でございまして、工場の生産停止が継続したのが昨年の5月以降でございまして、右下のところに生産台数の落ち込んだ状況が出ております。通期の国内完成車生産台数で75万4千台ということで、基礎予算比で、およそ 75% ということで、推移したわけでございます。17ページ目はインドでございまして、 さすがに前期はインドは結構厳しいロックダウンがございましたので、それに比べますと増加しておりますけれども、冬季も、まあ、第2波のロックダウンが一部あったとかですね、それから8月以降はインドでも半導体影響が出てきたということで、かような台数になっています。他方で、まあ、半導体影響が回避できる輸出仕様みたいなのもございまして、逆に輸出の方でカバーいたしました。右下のところにありますように、トータルで23万8000台よということで、こちらの方は過去最高を記録しております。18ページ目は4輪の ASEAN でございます。トータルでは前期は上回りましたけど、前々期は下回ったということで、まあ、特に国によって少し事情違っていますけど、特にインドネシアなどはインドネシアの方のコロナ対策ということで自動車消費税の減免措置もあったということで、ちょっとこの特徴的に数字が高く出た地域もございましたが、全体的にはそういう感じになっております。19ページ目が欧州でございます。ロックダウンで落ち込んだ前期を上回ったところではございますけれども、こちらの方もやはり当期は半導体含む部品供給不足の影響が生産で出まして、前々期の水準には戻っていない状況にございます。以上が4輪でございまして、20ページ目が二輪車でございます。インド、中国、フィリピンで増加いたしました。まあ、今先ほど営業利益の数字申し上げましたけれども、中期計画でも営業利益率目標 5% に向けて、引き続き構造改革を進めていきたいというふうに思っております。それから21ページ目が、単独の業績サマリーでございます。これでいくと売上は1兆6908億円、営業利益で780億円ということで、減収の増益という形になっております。22ページ目、1株当たりの配当金でございますが、期末配当は46円、年間配当としまして91億円を予定したいと思っております。いろいろ中計画で、掲げました配当成功 30% を目安にしながら、基本的に継続的かつ安定的な配当を実施したいと思っております。経営環境非常に厳しい中でありますけれども、他方で、中核で掲げた成長投資もしなきゃいかん、あるいは株主の皆様方への還元もしなきゃいかんということで、1円の増配ということをさせていただきたいというふうに思っております。時期の配当予想のところは後ほどまた申し上げますけれども、安定配当の観点から前年同の91円というふうに置かせていただきます。最後は通期業績予想23ページ目でございます。まず売上高につきましては3兆9000億円、それから営業利益の見通しは1950億円ということでございます。四輪車の販売台数につきましては290万8000台というふうにさせていただきます。それから年単配当予想につきましては先ほど申しましたように91円というふうにさせていただきたいと思っております。24ページ目の右側にありますように、為替レートは、まあ、足元の円安が非常に続いておりますので、その状況を織り込んだ形のレートの設定をさせていただきます。それから左下にありますが、設備投資で2900億、まあ、1000億ほどやっぱり加速してやらなきゃいかん、成長投資やりますし、研究開発につきましても、今期カバーできなかった当期カバーできなかった分の研修ですとかそういうのを加速しまして2000億円ということで設定をさせていただいております。しっかりとした開発を進めていきたいと思っております。以上25ページ目にですね、営業利益の増減要因、を比較したものでございます。一番左の売上構成変化は販売同日図を見込んで、あるいは地域によっては単価値上げもしなきゃいかんというところも考えておりますが、他方で、真ん中にありますように原材料価格変動は非常にいろんな鋼材ですとかいろんな分野に広がってきておりますので、850億円という形で少し高く織り込まざるを得ない というふうな状況で、要因を入れておるということでございます。26ページ目が通期の業績予想ということで、生産台数、販売台数の数字を載せております。この中で真ん中のところに出てますけど、インドの四輪のところは、通期販売の見通しのところは前年比で、これから生産挽回、あれ販売のバックオーダーの解消、販売拡大ということで増販をしなきゃいかんということもございますので、 11% ということで頑張りたいというふうに思って、そういう数字を織り込んでいるところでございます。で、最後27ページ目が中期計画の進捗状況でございます。中期計画の初年度でもございましたので、これから非常にここに書いてございます課題は、たくさん出てきておりますけれども、全力で構造改革を進めているところでございます。足元の半導体不足ですとか、原材料価格の高騰を反映した収益確保対策、それに加えて中継で掲げた電動化、あるいは品質関連費用の着実な制限等々ですね、あるいはその足元を固めるということで、業務効率化とかですね、問題解決型の仕組みをどんどんどんどん一人一人が取り入れをしていこうといったあたりをですね、どんどんどんどん加速していきたいということで思っているところでございます。説明、私が説明以上でございます。